で撮った
の。1月15日のボンラジオ始まりました。引き続き古川さんとギノさんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アングラーズレディオの古川です。
野木良ひラジオの野木良さんです。
よろしくお願いします。あと体調の悪い隊長さんも。
あ、体調の悪い隊長です。今朝実を言いますと、
はい、
ちょっとめまいがしまして、ここに今日来れるかどうかすごく怪しかったんですけど、とりあえずあの子供用の酔い止めの薬飲んだら治りましたんで来ました。
酔い止めで隊長が治るんですか？
治りますよ。
めまいってことはやっぱり目が回るのは酔いと一緒ですか？
あ、ついですね。同じようなもんですね。はい。
これは持病なんですか？
持病です。
あのメニエール病、
メニエールです。
メニエール、
メニエールなってる方多いですよね。
メニエールってメニエールってこと？
違う違う、
すいません、すいませ ん, すいません。
これ三半規管、
三半規管ですよね。三半規管のリンパ液の動きが悪いらしいです。
はあ、
らしいです。よく何だっけ、厚生労働省の特定なんとかって言ったの、治らない病気、
はいはい、
あるじゃないですか、はい、なんかあれに指定されてるらしいんですけど、あの治りません。対処療法だけです。
なるほど、難病なんですね。
難病です。ですから体調悪いです。
あ、体調が悪いっていうのは本当に体調が悪かったってことですか？
そうですよ。
大谷さんどうぞ、あのおしゃべりなんで、あの喉を潤す、
ありがとうございます、
蜂蜜生姜油を、
ありがとうございます、いただきます。だから古川さんと初めて会った時もあれ、釣りにおいでよ、釣りにおいでよって言われて、はいはい、木野さんから釣りにおいでよって言われてたけど、車から出るとくるくる目が回ってて、とてもじゃないけど海に落ちそうだったんで酔いかんかったんですよ。
あのですね、この3人の出会いは、僕と隊長さんはまあ古い付き合いなんですけど、
はいはい、
とあの古川さんとの出会いっていうのが実は鳥かご放送でして。
おお、そうなんですね。
鳥かご放送で釣りをやるっていう、
はい、やってましたね。
はい、実際にあの沖に浮かんでる堤防に6時間いたんですが、
はいはいはい、
でそこ行くに漁船で渡らないといけないんですよ。
なるほど。
ほんで、あの隊長さんは酔いに弱いということで、
はい、
あのラジオでも言ってましたが、
はいはい、
あの港に6時間車の中で待ってました。
それまでの道中で気持ち悪くなったんですか？
そうです。
運転は誰がされて
るの？ギノさんです。
あ、ギノさんの運転でダメになったと
か。ああ、そうですね。
自分で運転される場合はどうなんですか？
自分で運転してもね、酔うときあります。
ああ
、
山道とか走ったらくねくね道じゃないですか。
はい、
でくねくね道を走っていくと、どうしても山 の, あの自然に目がいっちゃうんですよ。
まあそうですね、
うん、で、あそこにいた鳥がある、 あそこに自然薯の葉っぱがある、あ、ここにはあの こういうあれがあるって、どうしても食べ物の方に目がいっちゃって、
はい、
左カーブなんだけど目は右向いてるっていう、
あ、
う
ん、
もうそうなってくると、まあ、メニエール病関係なくなってきますね。
あ、そうですね。
普通に酔うとるじゃん。
普通に酔いますね。はいはい。
隊長さんが車に弱いというのをすっかり忘れてて、昔あの急に下っていく道とかがあったら、
はいはい、
降りたような感覚になるじゃないですか。
なりますね。
それを全速力で降りたことがあって、で横向いたら隊長さんが上向いて真っ青になってるんですよ。下向いたらこれ出るんだろうなと思って。
あ、
キンサムロードはやばいと。
やばいですね。
キンサムロードはやばい。フェリー、
ジェットコースターとかも乗れない。
あ、乗れませんね。
そうっすね、
ジェットコースターダメ。船も
結構ですもんね。
うん、あの外を見てたら、
はい、
波で次上がる下がるって分かるじゃないですか。
はいはいはい、
あれが分かってれば大丈夫なんですよ。構えられるから。
なるほど。
はい、
チャリは
大丈夫、頭が揺れないから。
ああ、そうか。
あ、平行移動するもんやったら大体
大丈夫。上下左右移動ダメですね。
なるほど。
あ、サスペンションついとるやつはダメですか？
あ、ダメですね。
じゃあジェットコースター行けるんじゃないですか？
あ、確かに平行移動ですよね、ジェットコースター。
え、上下移動でしょ。
あ、上下やけど、
上下やけどサスペンションついてない。
頭揺れないじゃないですか。
頭揺れんけど体全体揺れるじゃないですか。
あれ揺れないですよ。揺れるとかいう問題じゃなくて動いてるだけなんですから。
で、右行ったら突然右行ったり左行ったりするやつだから体がボンボン飛ばされるんじゃないですか。
僕はあの一回転乗ったことあるんですよ。しかも立ったまま乗る。回転、しかも後ろ向き、後ろ向いとったかな。まあ立ったまま一回転するんがあれ、
立ったまんまだったら大丈夫かもしれないですね。
そうそうそう。
隊長さん。
隊長さん。そんなに挑戦させたいの
一回行ってみますか。
一遍 やったんですよ。
あれ大阪にありますよ。立ったまんまのやつが。
一遍やったんですよ。
はい。
何年前かな ?20 年ぐらい前かなに、まあ、ある場所でみんなと一緒に遊びに行って、
はいはい、
1日周遊券を買って、
はい、
1800円ぐらいしたんですけど、でよし、みんな乗ろうかって言ったら、みんなが歩いて行ったのがジェットコースターだったんですよ。
まあそう
っすね、やばいなーって言いながらついて行ったんですよね。朝の9時ですよ、9時。開園してすぐ。降りた途端に、降りる場所、
はい、
出口も口を押さえながら走って、で表に出たベンチでずっとその日1日、突っ伏したまま動きませんでしたから。
あれ、大阪じゃなくて、岡山の和州山ハイランド、あっこに立ったまま乗るやつがあります。あれ乗った後に普通のジェットコースター乗ったら、なんてことないですよ。
っていうか、そこ行くまでの車の通ってるで、隊長さんが耐えれるかどうかっていうんですよね。うん、
いやー、大変だわ。
っていうか、ギノさん、あれ何なんすか？
え？
壁張ってるやつ。
ああ、あれですね。正月になると神社に初詣行くんですが、
はいはい、
初詣に行くと、1年分のお札を買うんですね。
はい。
1年分のお札ってなんすか
?1 年間、
待って、1年分のお札をっていうワードはね、そうない
ぜ。おかしいですね。12
枚、それとも365枚。
すいません。各場所、台所1枚、台所1枚、玄関1枚、庭1枚。っていう風に1枚ずつあるんですよ。あとトイレもあったかな。
ほー、場所に1年間の効力がある。
あるでしょ、あれ。水の神様っていうんで。
はいはい。
あっちにはなんか電気の神様っていう。
あれなんすか。
で、
角の神様っ
すか。角の神様。
どうでもええ、壁に貼っとるやん、あれ。
なんかね、すごい中途半端な
位置に貼ってある。エアコンの下や、エアコンの神様やろ、あれ。違うんすか。
それでですね、そのお札を包んでいる紙があって、
はい、
で代々義の家では、
はい、
その毎年毎年神社が、発表するんですね。今年の方角はどんな方向ですって。今年は東北東ですかね、
はいはい、
東北東やったかな。あ、東北東が今年の吉ですよっていう、
はいはいはい、
っていうのを書いた紙があって、
はい、
その紙には、何でしょう、恵比寿さんと大黒さん、
エビさん大黒さんですね。
エビさんと大黒さんの絵が書いてあって、
はい、
東北東が基地ですよって書いてあるんですよ。
はいはい。
その紙を東北東に向けて貼れっていうのが、義の家の習わしであったんですよ。
向けて貼る。
で、はい、家を買って、
はい、
初めて自分でそのお札を買いに行かなければならないって言って、
はいはい。
その、社務所に行って、
はい、
方角を示しとる紙をくれた。
はいはい。
その壁に貼るからって言うたら、そんな壁に貼る風習はないって言われ
て。ちょっと待って、義の家の実家の方でもお札は大量に貼られてるんですか？
大量というか、ワンセットというのがあるんですよ。セットで売ってるんです。
あ、場所
というのが、台所と電気とトイレと玄関と庭か。これがセットになってるんですよ。そのセットを包んでる紙に方角が書いてある。
で、その紙をエアコンの下貼っとると。
今回はたまたま東北東なんで、エアコンの下なんです。エアコンの下には普通貼らないと思うんですけど、お札だから脚立とか使って高いところに貼るじゃないですか、普通、
はいはい、
手の届かない神様が上にいるから。
そうですね。
脚立に上がるのめんどくさかったんですよ。思いっきり目線に貼ってるんですよ。目線の高さに。もうめんどくさかったんですよ。
神と同レベルに。
そうそう、同レベルっていう。下手したら自分より低いね。自分の身長より低いところに貼ってあるっていう。
あ、でもお札ワンセットっていうの初めて聞きましたね。
そうですね。あるん
です。お札の1年分を買うっていうことは、そのお札は1年間の効果
がある。そう、1年間の効果があって、また正月、次の年の正月にお札は、神社に返すんですよ。で、新しいお札を買う。
じゃあ12月入ったぐらいから効果が薄れるとかない？
いや、ないですよ。びっちり。1月1日の午前0時から、
1年間マックスで
11時59分59秒99999とかいうとこまで。
お、
あ、それはあれですか、賞味期限をコンビニ弁当みたいに早めとるとか。
そうですね、
入れまくってコンビニ弁当みたいに 余裕を持たせて打てるってこと。
ああ
本当は2年いけるけど、
そうですね、
多分ね、あの交換時期が人によって年明けてすぐじゃない人も多いでしょうから、1年ぐらいの猶予はあるはずです。だから1月10日ぐらいまでは去年のお札でいけるはずです。
お10日までは何かあったらお札のせいにできる。
いや、お札のせいなんかはしません。
そういうことでもないですか。
そういうことでもない、我が家を守ってくれてるんですから。
そうですね。
あ、この程度で済んだぐらい。
そうそうそうそう。
もしかしたらもっと最悪なことが起こったかもしれんすからね。
確かに。
お札を貼ってなかったら。
お札貼ってなかったら、野木らしさはもっと発狂してたかもしれないと考えないと。この程度の発狂で済んだ。
ああ、この程度の人格崩壊で済んでよかったと。
そうそうそう。
ああ、なるほど。
一刻も早くエアコンの上の方に貼った方がいいんじゃないですかね。
エアコンのね、上の方もね、隙間が5センチもない
です。じゃあもう、神様と。
ここに行く必要ないよ。その、東北東の逆の方角の角が家にあればいいわけだから、別に廊下でもいいんよ。
ああ、そうですね、
東北東の逆って言うたら、
南西南。
そうそう。南西南の角が家の中にあれば、
は
あ、
角やなとダメなの？
南西南の方向やから角になるでしょう、家の作りから考えて。
だいたい真南向いてたりしますもんね。
そうそう、真南真北に向いてるわけだから、はい、斜めに家が建ってるんだったらそれができる、面に張れるけど、あの面を取ってる壁があったらいいですよね、角が。
ああ、丸、
まあ、そう丸になってるとか
六角形、八角形。
そうそうそう。
なんか、
そういうのは何？
リフォームしません？八角形。
何のメリットがあるんですか、
ね、お札が貼れる。
そうですよ。
お札マニア専用住宅よ。
あ、一応、我が家に、ね、神様の部屋があるんですよ。
おっと、
すごいでしょ。
大きく出たな。
なかなかないです
よ、神様。神様いるのか、
神様の部屋。
神様がいるのか。
あの、2階の北の部屋、お二人入ったことないでしょ？
ないっすね。
ないでしょ？神様の部屋だからお客さんは入れないんですよ。入ろうとしたらバリアがあるんですよ。
ちょっと行ってみますか。
あの心のバリアが、
ね、AT フィールド的なやつですか。
あこね、北の部屋はね寒いよ。エアコンもないし、
うん、
あの生活してないくてただの物置になってるから、6畳の部屋まるまる物置。
神様関係ない
。あでもね、
物置やった。
神様のね台がある。神様台っていうかね。
あの神棚の台ですか、
うん、そうそう、
はいはいはい、
それが半畳ぐらいあるから、
はい、
神様スペースよね、
完全
に。
でその部屋っていうのは全く生活してないの、
はい、
だからもう、まるまる神様の部屋よ。
そこに12面ぐらいの壁を置けばいいんじゃないですか。
そうですね。
じゃあ決まりましたね。
そうですね。
そうしましょう。
はい
はい終わりです。
そんな感じで今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。
はい、
それでは皆さん、
釣りの話全然触れてなかった。
そうですね。明日しましょう。
明日しましょうか。
はい、それでは皆さん、また明日。
さよなら。
さよなら。
さよなら。